今日はクリスマス礼拝の日です。私たちがこのように、クリスマスを、つまりイエス・キリストのお誕生を喜び祝うために集められたこと、それはとても素晴らしいことです。そして嬉しいことです。教会はずっとこのクリスマスを、一年の中でも特に喜ばしい日としてお祝いをしてまいりました。しかし今私たちは、聖書、特に新約聖書のルカによる福音書を通して、まさに2000年前イエス様がお生まれになったその日の話を聞きました。世界で最初のクリスマスの日のお話です。その時も大勢の人が集まってイエス様のお誕生をお祝いしたんでしょうか。その時もお生まれになったイエス様を喜ぶために多くの人が集まってきたのでしょうか。聖書を見るとどうもそうではないようです。そもそもイエス様は一体どこにお生まれになったのか、知っている人も多いと思いますが、イエス・キリストは馬小屋、家畜小屋でお生まれになりました。家畜小屋というのは家畜のいるところです。人間の赤ちゃんが生まれるところではありません。しかしイエス様はその家畜小屋でお生まれになって、家畜が餌を食べるために使う貝羽桶の中に寝かされた、そのように言われています。これは一体どういうことなんでしょうか。はっきり言えばこれはイエス様ご自身がお生まれになった時は多くの人に歓迎されることはなかった。いや、むしろ反対に人々からここはあなたのいる場所ではない、邪魔だから出て行ってくれと追い出されたことを意味します。もちろんこの時に実際にイエス様たちに向かって面と向かってそんなひどいことを言った人はいなかったでありましょう。しかし実際に人々はイエス様にあなたのことは知らない、あなたなどいらないと背を向けて、みんなが集まっている宿屋から追い出したのです。それが最初のクリスマスの夜の出来事でありました。では最初のクリスマスはどうなったんでしょうか。結局誰一人イエス様のことを知らないまま終わってしまったんでしょうか。そうではないですね。ルカによる福音書の2章を見れば、イエス様がお生まれになったその知らせが伝えられた人があります。天使たちがその知らせを伝えた人たちがいます。誰であったか、2章の8節に書いてありますが、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。羊飼いたちが出てきます。羊飼いたちに主イエスのお誕生の知らせがもたらされたんです。ただこの羊飼いというのは、この当時、特別貧しい人たちだったとは限らないようです。でも昼も夜もいつも羊の番をしていなければならない、みんなが集まって楽しく過ごすところに一緒にいることはできませんでした。 多くの人は家族もなく、羊飼いたちだけで過ごしていたようです。その意味では、仲間外れの人たち、そういうことができるでしょう。現にこの時も、ベツレヘムの町には、大勢の人たちが住民として登録をするために集まっていましたが、羊飼いたちはそこには行けないのです。つまり彼らは住民の一人ではないのです。一人前の人間としては数えられていない。そういうことです。またそういう生活ですから、神様の律法が定める通り、普段からきちんと教会堂に行って礼拝を守ることもできません。ですから、宗教的に真面目な人たちは、羊飼いというのは神の恵みから外れた罪人だと思っていたようです。でも不思議なことに、イエス様が会話桶の中にお生まれになったとき、神様はベツレヘムに集まっていた大勢の人たちではなくて、また教会堂で礼拝を守っている人たちではなくて、野宿をしていたこの羊飼いたちのところに天使を使わしてイエス様のお誕生の知らせを伝えたのです。まあこの羊飼いたちに知らせが伝えられる場面でも、まあ私は個人的なことを言って申し訳ないですが、九節の言葉が好きです。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使だからといって、地上を見下ろすような天の高いところに現れたのではない。そこで世界中に響き渡るような知らせを伝えたのではない。むしろ、羊飼いたちだけを目指すようにして、彼らのところに近づき、彼らにこそ自分を表した。そして主の栄光は彼らの周りを照らしたのです。その天使は羊飼いたちに伝えます。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。天使の伝える知らせは確かに民全体、つまり全ての人に向けられた喜びの知らせです。でもここで天使は言っているのです。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方は、あなた方のために、羊飼いたちのためだけにと言ってもいいぐらい、そういう思いで神様が与えてくださった、そういう方なのです。そして考えてみれば、救い主はどこにいらっしゃるんでしたか？家畜小屋の中です。これが、みんなが集まっている宿屋とか、偉い人の住んでいる屋敷だったらどうだったでしょうか？また立派な教会堂だったらどうだったでしょうか。いくら知らせを聞かされても、羊飼いたちはそこへ出かけていくことはできません。イエス様にお会いすることはできないんです。でもイエス様は、そういう場所ではなくて、家畜小屋に来られた。羊飼いたちにとって一番馴染み深いところ。そして、今からでも、そのままの格好で、ためらうことなく、出かけていくことができるところ。大勢の人たちは、結局イエス様には無関心でした。みんなが集まる宿屋には、イエス様の居場所はありませんでした。でもこの日、イエス・キリストは、 羊飼いたちのために、彼らがいるところに来てくださった。彼らと出会うためです。これがクリスマスの最初のメッセージ。そして最初のクリスマスのメッセージです。まあクリスマスというと、とてもロマンチックなイメージを持つ方がいらっしゃると思うし、まあそれはそれでいいと思うんですけども、でも考えてみましょう。家畜小屋に羊飼いたちがやってくる。羊や動物たちの汚れや臭い匂いでいっぱいだったでありましょう。多くの人たちは、そんなところには行きたくない。そんな人たちと自分を一緒にされたくないと、そう思うところでしょう。でも、私たちの思いを超えて、私たちを創造し、私たちを愛してくださる神は、イエス様を通して今日この日は、この羊飼いのところに来られたのです。羊飼いたちが神様から見放されているなどということは、決してないのだ。羊飼いたちが一人ぼっちで放っておかれるということは、決してないのだ。むしろイエス様は彼らのところに、今日は彼らの救い主として彼らのところに来てくださったのだ。その知らせを聞いて羊飼いたちは早速立ち上がってベツレヘムの家畜小屋にいるイエス様に会いに行きました。そしてイエス様を見つけると、すべてが本当に天使の告げた通りであったことが分かり、心から喜んで神様を賛美しながら帰っていったと言われています。そこから彼らは神様を賛美しながら、神様と一緒に生きていく道を歩み始めたのです。まあ、ちなみに言えば、まあ、賛美する、それは神様を本当に喜んで褒めたたえる、そのことも含みます。でも毎日の羊飼いとしての毎日の生活は楽しいことばかりではありません。人を恨みたくなることもあるでしょう。悲しいこともあるでしょう。神様を賛美するというのは、そういうものを抑えつけて、そういう悲しみを脇に置いて神様をちやほやすることではありません。悲しい時には、神様にその悲しみを負っていただく。人のことが恨めしい時には、神様にその恨みを担っていただく。そして、嬉しい時には、その喜びを神様に捧げる。羊飼いたちはそのような意味で神様と一緒に生きる道を歩み始めたのです。私たちのクリスマスはどうでしょうか。自分たちで集まって、自分たちで楽しむためにあれこれと準備をして、自分たちで楽しく過ごす。もちろんそういうことも素晴らしいクリスマスです。でも何よりもそこで羊飼いたちと同じように、私たちのところにこそ、私たちのところにもイエス様が来てくださった、その神様のメッセージを聞くことが大事だと思います。今日、あなた方のために救い主がお生まれになった。 その方は、あなた方のいるところと同じ家畜小屋の貝羽桶の中に寝ている。私たちの中にも、いろんなものが詰まっています。汚れたもの、自分でも見たくないような汚い思い、もちろん素晴らしいものもたくさんあると思いますが、そういう汚いものもいっぱいあります。でもイエス様は、あの貝羽桶の中で、そういうものを全部その身に担ってくださって、私たちと一緒に生きると、この地上にお生まれになりました。そして私たちと出会うために、私たちのところを訪れて、私たちを招いてくださっています。私たちも今日、そのイエス様のところに行きたいと思います。また、クリスマスの時だけではなくて、これからもずっと、そのイエス・キリストが一緒にいてくださることを信じて、そのようなイエス様と一緒に歩んでいく、新しい歩みに歩み出していきたいと思います。それがクリスマスのメッセージです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日ダビデの町に私たちのために救い主がお生まれになった。あなたの愛のメッセージをそのように私たちに送ってくださったことを感謝をいたします。今私たちはありのままの姿であなたの前に集められてクリスマスをイエス・キリストのお誕生をイエス・キリストと一緒に歩めることを喜び祝っています。どうぞこの場にあなたが一緒にいてください。そしてまた私たちがあなたと共にどんな時であってもあなたと共にあなたが一緒にいてくださることを信じて歩むことができるように導いてください。この喜びをまた私たちがこの世界周りの人々に分かち合っていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。